今日の御言葉の箇所はヨハネによる福音書8章2節から11節までのところです。ヨハネによる福音書8章2節から。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試そうとしてこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。アーメン。ある朝の頃ですね、イエスは宮で神殿のところで御言葉を語られるのが常でした。そしてそれを知っている生徒、当時イエス様を信じていた人たちがですね、朝早く宮に集まってイエス様の口から流れ出てくる御言葉を聞くためにですね、イエス様のところに行きました。でイエス様は彼らを見るとその宮のところで座って、そして彼らに御言葉を教え始められましたが、その朝のですね、清らかな神殿における御言葉のそのメッセージの時にですね、その静けさを破って、ずかずかと入り込んでくる集団がおりました。その集団、男性、パリサイ派や律法学者の人たち、そういう厳かな衣装に身を包んでいる立派な男性たち、その中にですね、一人女性が、とても絶望的な表情をした女性が、その中に引きずり出されるようにその中に連れ込まれました。こうして御言葉を語る礼拝の場の中でですね、突然そういう一団がずかずか入り込んできて、その中に一人の絶望的な女性が引きずられて、かなり物々しい、なんだって思いますね。人々はイエス様も驚かれたかと思うんですけども、 で、その律法学者とパリサイ派の人たちがですね、まあ、一人の女を連れてきたんですけども、その女は会員の場で捕らえられた女と記されております。会員の現場 でそれで、その女をこの広場の真ん中に立たせて、ね、人々が見えるように、まあ、ステージみたいなところでしたら、まさしくそういう場所にこの女を置いて、でそれでイエス様に言うんです。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか、ね、彼らのその意図は、まあ、要するに、まあ、この女は罪を犯した女だ、律法に照らせば石打ちされるべき女だ。でそれで、イエス様の元に連れてきて、でイエス様、あなたはどう言われますかと、ね、そういうふうに尋問するんですね。彼らが神殿の中に、この女を引きずり込んできて、そして人々に見せるように、もう荒々しい感じですね。この朝の神殿の中に、ね、神殿は礼拝するべきところなんですけども、その御言葉の雰囲気を突き破ってきたのが、まあ、イエス様に質問するためですね。質問といってももう尋問に近いですね。まあ、もっとも彼らはイエスを試してこう言ったのであるって6節にある通りです。明確な意図はこの女のその正義を、それをこの女に対して、罪深い女に対して正義を下すというのが意図ではなく、イエス様を試すためにですね、わざわざこの女を連れてきたんですね。公の前に引っ立てて、まあ、会員の現場で捕らえられたとありますので、まあ、もしかしたら、本当に身にまとうものが、少なく、まあ、肌の露出が大きいような状態だったのかもしれません。人はですね、このように人を訴えること、口実をですね作って、それを得たらですね、その罪を高々と掲げて、そして人々の目に、ね、わざとらしくさらそうとして、で目立つように、するんですね。で、まあ、最近ではなんか女性の肌の露出が多い、そういうテレビ番組が多いですけども、まあ、センセーショナルな、まあ、そういうふうにすれば人目を引きつけるものですから、いかにですね、まあ、そういうアピールをしようか、いかに訴えをしようか、まあ、そういうふうに、まあ、この律法学者やパリサイ人たちは、大勢の面前でイエス様を試そうとしてこう言うんです。それはイエス様を告発する理由を得るためでした。このパリサイ派の人たちの質問、罠です。会員の現場にで捕らえた女です。モーセの律法では確かにね、そういうものは石打ちにするようにって命じていますね。この間レビ記で学びました、まあ、最もレビ記で学んだ時はそのような男、まあ、男が中心ですので、まあ、そのようなものは男も女も、まあ、殺されなければならない、まあ、男がなぜかこの場面にはいなかったんですけども、とにかくモーセの律法に従えば確かに石打ちされるべきなんです。でそこでイエス様、あなたは何と言われますかと、ね、モーセの律法に従えば石打ちで、イエス様あなたは何と言われるか、イエス様あなたはいつも、ね、愛の教え、救いの教え、許しの教えを説いている。で実際に罪を人々の目の前で許された方だ、あの十分の人に向かってあなたの罪は許されたと言いましたね。ある人はそれを聞いていて心の中で、これは神の冒涜だ、神の他に誰が罪を許すことができるか、まあ、そういうこともありました。でもイエス様はその心の状態を霊で見抜いて、ね、人の子が罪を許す権威がある ことを示すことをどちらが優しいか、まあ、そういうふうに答えたんですけども、とにかくモーセの律法に従えば石打ちです。でそれでイエス様がじゃあモーセの律法通りにそれを行えって言っても罠に陥ります。じゃああなたが今までのその許しの教え、愛の教え、罪を覆う教えはどうなったんだということで訴える口実になりますね。で逆にこの女は許してやりなさいって言ったらもうあじゃあお前やはりモーセの律法に背くことを先導してるんだなっていうことでこれもまた訴える口実になります。イエスと答えても罠、ノーと答えても罠、このような二者択一を迫られることは私たちにはあります。サタンからですねこっちを選んでも罠、向こうを選んでも罠、そういう時があります。イエス様はこの時何をされたか、イエス様は人間の側のイエスでもノーでも答えることをしませんでした。イエス様は身をかがめて地面に何か書いておられました、ね、指で何か書いていたんです。地面にしゃがんで、まあ、格好として見れば、ね、しゃがんで下をうつむいて地面に指で何かいじってる姿、ちょっと弱々しいですね。でパリサイ派の人たちはますますですね何か問い続けてやめなかったと書いてあります。もう群衆たちもどんどん騒いでいきました。どんどん興奮していきました。その場はパリサイ派の人たちはしつこく質問攻めします。イエス様は黙ってうつむいてかがんで指を地面で書いておられます。群衆たちは、ね、イエス様のその様を見て、おいどうしたんだ、この質問をどうイエス様答えるんだ、ね、イエスと答えてもあれだ、ノーと答えてもあれだ、ね、ざわざわざわざわその神殿の中の空気は乱されて、そして注目はその女、そのイエス様、この二人に焦点が注がれました。そしてこのパリサイ派律法学者の訴えが何かですね、力強い、頼もしい、正当な、そういうふうに、ざわざわとその場が乱されていきました。そこの中で、その中でイエス様は静かに立ち上がられて、その民衆の方を見つめました。ざわついていた群衆はイエス様が行動を起こされたのを見て、イエス様が何か答えるということで静まりました。そしてその場、静かになったその場でイエス様は一言おっしゃいました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。場の空気が凍りつきました。あまりにも衝撃的だったんです。その場にいる残らず、一人残らず人々は衝撃を受けたんです。なぜならイエス様が言われたのは、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいでした。罪のない者だったら石を投げられる、罪のない者が、でも罪のない人間なんていないですね。年を取れば取るほど恥と罪が増していきます。恥ずかしい行い、あの時この時してきた罪、今この場面において会員の女に対してですね、石を投げるか投げないか、イエス様この場をどういうふうに取り仕切るのか、そういう興味津々で見ていた。皆さんは、例えばですね、万引きの現場で、捕らえられている人とか、そういう警察にとかお店の人とかに尋問を受けている、そういう場面に出くわしたことはあるでしょうか。あれもすごいですね、そういう警察の人とか、あるいはお店の人とかは、 その万引きの現場で取られた、仮に女としましょう。その女にあれやこれやと責め立てます、尋問します。厳しい口調で、怒った口調で。そしてその女性はとても心もとない状況で、そこに集う人々はですね、何かって、ざわざわします。これは、一目瞭然で万引きの現場で捉えたんだな、分かります。ある心ない人とかはですね、もう携帯とかでこういうふうにじじって写真を撮って、ツイッターとかで今万引きの現場マウとか、なんかそういうふうにインターネットを投稿したりするようなことも、あるかもしれないですね。人が罪を犯したときですね、あたかも自分はその罪と関係がないかのように、あたかも、自分はその傍観者、何かショーを見ているかのような、普段見られないようなそういうショーを見ているかのようにですね、あたかも自分をそのようなところに置きやすいんですけども、でもあなた方の中に罪を犯したことがない人がいますかって、イエス様の質問に。本来人はですね、誰も答えられないんです。もう唇を閉ざすしかないんです。万引きの現場でこうやって携帯を構えて写真を撮ろうとする、その行為がそもそもいやらしいですよね。自分のイエス様、これは面白い場面に出会した、この後の展開どうするんだ、そういうふうにですね、傍観者の立場に立ち、自分の中に罪がないかのようにそういう立場を取ること、いや私たちは罪人です。このパリサイ派や律法学者の人たちもですね、そもそもこの女を引っ立ててきたの、下手すればこの女石打ちの刑で、殺すことになりますね。パリサイ派や律法学者の人たちにとっては、女一人の命でイエス様を陥れられるんだったら安いもんだ、そんな風に思ってたのかもしれません。とにかく人は罪深いんです。罪があるんです。イエス様が指摘されたのはイエスかノーかではない、人間の側の質問には一切イエスノーではないんです。むしろ人間の側に、あなたの中に何がありますか、罪、それがないんですか、そのことをイエス様はついたんです。そうしたら年長者から始めて一人また一人と出ていきました。その場所、パリサイ派の人たちも含めて出ていきました。人々が去っていくのを見て、もうかなり罰が悪そうな感じで出ていったことでしょうね。その場にイエス様が一人残されて、また女もそのままそこにおりました。イエス様は地面に字を書いていて、そこから身を起こしてその女に言われました。婦人よ、ギュナイという言葉、これは女性用の、尊敬の念を込めて言う言葉ですね。会員の現場で捉えたこの女性に、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか、あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は、主よ、誰もいません、答えます。原文の聖書を見れば、主よという呼びかけがあるんです。主よ、誰もいません。イエス様は言われました。私もあなたを罪に定めない、この中でイエス様だけが罪がないお方です。ですからイエス様お一人がこの女に石を投げる権威があったんですけども、でもイエス様は私もあなたを罪に定めないと言われました。イエス様は罪を覆ってくださるんです。イエス様は人間をその罪深さに従って あしらうことをしません。もっともそれには期限があります。私たちが生きている間です。私たちが生きる限りいつでも主のもとに戻って、そして罪を悔い改めて、罪を告白して罪の行いをやめるという、それがいつでもチャンスがあります。命を得るチャンスがあります。でも死んでしまったら、もはや悔い改めるということはできなくなってしまいます。今は恵みの時、救いの時です。もしイエス様がですね、このモーセの律法通り人間がちょっとでも罪を犯したら、もうたちまちもう石が天から降ってきて石打ちの刑にさせられるとか、そういう世の中の仕組みにしてしまったとしたら、もうほんのわずかな一部の人たちしか今生き残ってないでしょうね。私もきっと当の昔に石打ちにされていたことでしょう。でも今生きてる、それはイエス様のこの憐れみのゆえです。罪を覆ってくださったから、だから立ち直ることができて、そして今ここに至って御言葉を皆さんに伝えることができているわけです。イエス様は罪を覆ってくださるからこそ人は立ち直ることができるんです。生きる限り何度でも。これから罪を犯すこともあるでしょう。でもそれでもなおイエス様に立ち返るのであれば、イエス様は許してくださるんです。イエス様は指で地面に何か書いておられました。何を書いていたんでしょうね。気になりますね。でもあいにく何を書いていたとは書いていないので、それは分かりません。でもですね、神様が指で何かを書かれたという箇所は聖書の他の箇所にいくつか出てきます。まず十戒の石板、あれ神様、神の指で作られた神ご自身の作品だって、出エジプト記の本書いてありましたね。神の指で十戒が記されました、ね、盗んではならない、殺してはならない、姦淫を犯してはならない、隣人に偽証を立ててはならない、まあ、いろいろありますね、まあ、もっともその偽証、姦淫を犯してはならないということでは、この女はアウトだったわけですけども、でもう一つですね、神の指が現れて壁に指で字を書いた場面がありましたね、ダニエル書です。あのベルシャツァル王の宮殿のその白い壁に、ベルシャツァル王が神の宮からのその神殿の貴重な尊い聖なる祭具をですね使って、それで、飲み食いをして、その器を使って傲慢にも飲み食いして、そして自分たちの神々を褒めたたえているような、その時に神の指が現れました。そして神の指が壁に書いたのはメネメネテケルウパルシンでした。それはどういう意味か、それはまずメネ、それは、確か数えられたですね、でテケルは測られた、でパルシンは分裂された。ですからメネメネテケルウパルシンは、数えられた、数えられた、測られた、目方は足りない、それで分裂された、分割された、引き裂かれた、まあ、そういう意味になります。要するにその王様は、神様に数えられて測られたんです。しかし足りないと診断されました。そしてそこでこのベルシャツァル王の国は分割された。で実際ですね、その文字が現れたその晩、ベルシャツァル王は殺されました。そして、その国は分割されました。この神の指の示された通りです。ね、恐ろしいですね。厳しいですね。 人は神様の指によって測られるとき、目方が足りないこと、これは全人類誰もそうなんです。神の指に書かれたモーセの律法に記されたところに照らされると、人は誰も足りないんです。目方が罪があるんです。そして引き裂かれるしかないんです。罪の目方に従って神の指で測られるとは、このように人は本当に憐れみなく裁かれるしかないんですが、でもイエス様は指で地面に書いておられました。そして言われました。私もあなたを罪に定めない。イエス様はですね、人をそのように憐れみで覆ってくださるんです。イエス様が罪を覆ってくださるからこそ、人はですね、立ち直ることができます。もし私たちは神の指にそのまま従って裁かれるのであれば、誰も目方が足りない言われるしかないです。そこでイエス様はですね、律法によってではなく恵みによって、信仰による義を与えてくださいました。そしてそのために神様は自らをなだめの供え物として自らを捧げてくださいました。それはご自身を信じる者には信仰による義が、救いが与えられるためです。ローマ人への手紙の3章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の3章21節からのところです。ローマ3章21から、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、あたりなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって義が与えられました。それは行いによるのではありません。それは律法とはまた別に、むしろ、いや、律法と預言者を成就する形で神の義が示されたんです。モーセの律法、あるいは預言者の言葉、それを人は耐えきれません。でもイエス様がですね、なだめの供え物として公にご自身の体を持って、ご自身の体を、要するに盾としてですね、人々の前に守りとなってくださったんです。それはイエス様を信じる信仰によって救われるためです。私たち人間はですね、罪あるままで神の御前に立つことはできません。そんなことしたらたちまち打たれて死んでしまうだけです。神は聖なるお方ですから。ですからキリストが贖いの衣として、贖いの蓋として、神と人との間に立ってくださり、そして私たちを覆ってくださった。だから私たちは罪は犯したんですけども、でもイエス様がそのなだめの供え物として庭に立つことは私たちもできるようになったんです。キリストが覆ってくださったからです。私たちは罪が覆われました。 そして救われました。では、人はもう恵みによって救われたんだから大いに罪を犯そうか、そういうことになるんでしょうか。絶対にそんなことはありません。私たちは命に転換されたんです。罪の奴隷から命の奴隷へと転換されたんです。それなのになお、なんでなおも罪の奴隷に逆戻りできるでしょうか。イエス様は私たちの罪のためになだめの供え物として犠牲として体を裂かれ、血が流れて、そうやって死んでいてくださったんです。どうしてなおもそのイエス様の十字架をないがしろにできるでしょうか。私たちは罪にとどまるべきではありません。イエス様だってこの会員の女に言われましたね。今からは決して罪を犯してはなりません。この女はマグダラのマリアということで、言われておりますけれども、マグダラのマリアといえばあのイエス様の十字架を見て、そしてイエス様が墓に葬られた時、真っ先にその、イエス様の体にその葬りのためのもつ薬を塗りに行こうとしたあの女性でしたね。許されたから、たくさん許されたから、だからもうイエス様にひたむきについていく女性に作り変えられたんです。皆さんも罪が示されて罪を覆われたのでしたら、もうその罪から離れなくてはなりません。罪が覆われ、イエス様は何でもかんでも許してくださるお方だということで、じゃあ、あれを犯してもいい、これを犯してもいい、そういう勘違いしてる人がいるんですけども、でもイエス様は皆そんな皆さんのために血を流して命を投げ出して痛い思いをされて心裂かれる思いをされて皆さんの身代わりになってくださったんです。皆さんはそんなイエス様の十字架をないがしろにしてはなりません。今からは決して罪を犯してはなりません。私たちはこれに戻るべきです。イエス様は優しい方だから、そんな罪指摘しないでよ、いやその罪の死の法則から救い出すためにイエス様はこの御言葉を与えられたんです。ですから私たちはイエス様に今からは決して罪を犯してはなりませんと言われたからには、そのようにするべきです。たとえ 100% できないとしても、でもイエス様についていって、そして順次イエス様に作り変えられ、死から命へと塗り替えられていくべきなんです。イエス様は私たちの罪を負ってくださいました。私たちは許されました。私たちは死から命に移りました。であるからにはその命の子として、光の子として、神の子とされたものとして、王族の祭司としてふさわしくこの地上残された日々を歩み、そしてさらに多くの人たちをこのイエス様のもとに導いていく働き人である皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたの罪をあがなう、そのあがないはなんと尊いものでしょうか。私たちは許されました。私は許されたからこそこうしてあなたの働き人として立っております。いや、あなたにあって立たされております。あなたの恵みと憐れみに感謝いたします。どうかしよう、私たちも許されたものとして、もう兄弟姉妹を石を投げるとか、あるいは落とし入れようとか、そういうことではなく、イエス様の似たものとして兄弟姉妹の罪を覆い、そして立ち返らせ、命へと導く働き人として私たちも立ててください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主 イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。